さて、今日はパウロ自身の、葛藤の続きです。7章の6節以降を見ますと、ここで私たち、とあります。そして、途中から私ということに変わってますね。8節で私のうちに、そして9節でも私はかつてと、そして10節も私は死にました、罪が、11節も私を欺き、そして13節でこの良いものが私に死をもたらした、そう書いてあります。パウロは自分のことを、特に自分の罪のことを言っています。私たちという時には、これを読む方たち、自分自身も含めそうだと言っているんですけども、罪の経験っていうのはまた感じ方、導きはいろんなことがありますので、パウロは慎重に私と、自身の体験を明かししています。いろんなきっかけがあり、いろんな感じ方がありますけども、パウロは自身のものとして明かしているので、それを見てまいりたいと思います。では、14節から25節を臨読いたしましょう。ローマ人の手紙の7章の14節から25節です。ローマ人の手紙7章14節から。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。
私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。
自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。
ですから今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。
私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。
私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。
私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。
そういうわけで、善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという権利を私は見出します。
私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。
私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
私たちも主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
はい、ありがとうございます。パウロの正直な告白、心ならずも悪を行っている現実について共に見てまいりましょう。天の父様、敬愛する姉妹方、お集めくださいましてありがとうございます。救われた者のうちに起こっていること、それがどういうことであるのか、 私たちが希望を失わず、また高ぶることをせず、あなたの前に置かれている状態と、また神様がこれをどうしようとしていらっしゃるのかを知ることができるように導いてください。ご聖霊の導きの中で私たちが御言葉を正しく受け止めることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭に私たちはと、共に確認していますね。立法が霊的なものであることを知っています。霊的、また肉的、あるいは予的という言い方をします。霊的に近い言葉として、天敵、天敵って敵の、戦う相手じゃなくて、天に、と目的の敵と書いて天敵と、天に属する。で、霊も、霊的というのも霊に属するという言い方で、神様に属するという意味です。また神様に似ているとか、神様に喜ばれるとか、そういう意味で霊的と言いまして、それは見えない部分ではありますけども、罪の性質もまた見えないものでありまして、一般に言うと、霊っていうのは見えない、良いものも悪いものもあるというふうに区別しますけども、聖書で言う霊的と言いますと、基本的に神様に属するという意味で捉えてほしいんです。そして肉的っていうのは肉体に属する、また見えるもの、触れるものっていう時もありますけども、神様から離れている状態、罪に支配されている状態のことを肉という言葉で表しています。そうですね、悪ってどこにあるの、罪がどこにあるのと言って、触れる部分ではない、奥深いところ、見えない部分ですね。で、立法は霊的っていうのは神様のもの、神様から出たもの、正しいものということを共通理解として知っています。それに対して、あなた方と言わないで私と、パウロは自分のことを言います。生まれつきの自分は、どんなに敬虔な家に生まれて教育を受けていたとしても、自分自身は生まれつきの罪の中に神様との関わりや結びつきが壊れているものであると、で、売り渡されて罪のもとにあると、自ら売り渡した、悪魔に魂を明け渡したという自覚はなかったとしても、気がついたらもう罪の支配の中にあったんだということに気がつかされたという状況です。親になってみると、子供は純真で、無垢で罪がないように見えますけども、そうでもないところがありまして、赤ちゃんの時でもいじめたりしますね。自覚されるのはある程度年をいってからですけども、その性質がないというわけではありません。自我に芽生える前から人を押しのける性格があります。どんなにいい子にと言って育てても、子供って悪いことの方を真似したり、また自ら選んだりしてしまいがちです、そして15節を見ますと、自分のしていることが分かりません。 かりませんっていうのは自分で何をしているのか理解できない、どうしてこうなんだろうかということがわからないと、自分がしたいと願うことができないで自分が憎んでいることを行っているのはどうしてかわからないとパウロは告げます。いろんなことが分かってくると、そういう悩みを抱えることがありますね。いけないと分かっていながらやってしまうということ、ありますか？いけないと思うこと、もう生理的にこれを我慢できないということはそれしょうがないです。忘れちゃいけないと思っても忘れてしまうとかですね痩せたいと思うのに食べてしまうとかですねこれちょっと微妙なところありますけどもはい、自分のこと言って私はです
私たちはじゃなくて一人称、一人称
ですけれども、いけないと、これこそはいけ、憎んでるっていうのは相当深刻ですよね。それを行ってしまっている、それは特に、聖書の戒めを、読むときにパウロ自身がもう痛感しているんですけど、聖書が教えていることは正しいと、先祖たちがずっと守ってきた戒めも基本的に正しいものであるということはもう百も承知なのが、破ってみても改めて分かると、守っておけばよかったと、これも私の経験ですけど、牧師のアドバイスに逆らうとろくなことはなかったということをいろいろ経験いたしました。ですね。で、17節に、今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのですと、これがクリスチャンの状況、神様を知っている者の状況です。聖書に出会うとその点で嫌になったり苦しむことがあります。何が良いか正しいことかということが分かるようになって、神様の教えに従いたいと思うように生まれ変わります。前はそれを守ろうとも思わなかったり、あるいは自分でやれる、それが正しいんだというふうに思っていたんですけども、正しい基準が示されてそれに同意するように私たちはイエス様を信じて変えられます。でこれは絶対的な基準としてありまして、基本クリスチャンは守りたいと願うんです。それは、良いことです。そしてそこで痛感するのは、悪いといけないと意識しながらやっているのは私ではないと、私のうちに住む罪だということに気がつかされるというんです。具体的にどんな状況かということが18節にあります。そこをもう一度読んでいただけますか。
私は自分のうちに すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。
はい、これがパウロって相当聖書を学んできましたし、相当訓練も受けてきました。そしてイエスの恵みいっぱい、もうご自身直接会って知っているわけですよね。それなのにという言い方も失礼なんですけども、現実は良いことをしたいと願っても行えないでいますということがあります。これが救われている人の現実です。パウロでさえそうなんですから。まあ、彼は手元書に罪人の頭ですと言いまして、そんなことはないでしょうではなくて、現実にそうでした。まあ、頭っていうのは、まあ、代表、また最たるものっていう意味ですけども、パウロは本当に自分は罪深い惨めなものだと自覚していました。イエス様を信じた時にもう罪に悩まなくていい、苦しまなくていいと、そしてもう、この地上で天国のような喜びと平安と希望にいつも満たされて幸せに生きられるというイメージが、あったと思います。私もそう思ってました。でしばらく続いたんです。どのぐらい続いたかですかね、 2,3 週間は続いていたような気がします。でも現実にいつの間にかやっちゃってる、まあ、兄弟姉妹と、まあ、多感な時代で喧嘩をしてしまうとかですね、それから誘惑に遭ってしまうとか、神様ごめんなさいということを繰り返してしまうことがありました。まあ、人の手前ということがあり、また人の手前でもないのに神様の手前にやってしまうということがあります。で、しばらくうまくいっていたと思ったら、油断したらまたやっちゃってしまうということが繰り返されています。で、19節にはっきりとパウロを認めてますね。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますと。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。これが救われた者の状態です。新しく生まれ変わると神様に従いたいという思いが与えられて、神様に喜ばれるように生きようというふうに願う新しい自分が自分の中に生まれます。しかし一方、自分中心に生きていきたいと、世の人に合わせなきゃとか、まあこれでいいよねっていうふうになって妥協してしまったり、世の考えに従ってしまうという部分も残っています。習慣だったら徐々になくなるかもしれませんけども、それで済まない部分がぐーっとまた引き下げられるような力が働いています。ですからイエス様を信じる前は、まあ、罪はやっぱりいけないのは変わらなくて、まあ、適当なところでなんとかとどまっていかないと幸せにはなれないから、ある程度悪いことから離れていようっていうところがありますけども、まあ適当なところで妥協しましょうと、人々が良い人と認めてくれればいいっていうところで終わってたんですけども、イエス様を信じると 神様の素晴らしく高い基準を示されて、そこに行きたいと願いますし、天国はそういうとこだということが分かりますから、このままではいけないと。人は自分をいい人と認めてくれていても、神様はそれで満足していないということが分かって、急に高い基準を与えられて、まあ、どぎまぎしている状況があります。それはちょうど、そうですね、養子に行ったり、またすごい良いうちに、玉の腰、あるいは逆玉の腰で入れられてというか、この、自ら望んで入っていったんですけども、現実にぶつかって困ってしまうという状況に似ています。でもそれは悪いことかというと悪くないんです。素晴らしい立場に入れられて、そしてこの素晴らしい立場に自分が馴染んでいくために必要な苦しみなんです。それは天国に入れるように、また天国入れるだけじゃなくて相続する立場をいただいて、それにふさわしく変えていただいているので、大変なんですけど嬉しい変化なんです。ですからこの苦しみを、そこでがっかりしてもうクリスチャンになるのを続けられないとかやめてしまおうっていうふうにならないでほしいんです。これは正常ですから。神様の裁きを受けなければいけないものから裁かれないものに変わりました。そして天国とは関わりないと、神様とは関わりないものとして歩んでいたのが、神様と近くされて子供の身分を与えられて相続権をいただくものになったら、そこを天国を預かる責任を負うものにふさわしく訓練される必要があります。成長する必要があります。それが始まったんです。であまりにも高い目標が与えられて途方に暮れるという状況が確かにあります。ここに21節以降、原理と立法という言葉がありまして、これ元の言葉同じで、法則、法律、つまり従うべき基準、守るべき基準を法律もあるいは法則というふうな言葉を使われていて、日本語では区別されてるんですね。法律と法則っていうのは全く別物のように考えがちですけども、神様がこうあるようにと定められているという点では同じなんです。で、自由意志がないものについては法則に従います、あるいは本能に従います。それでいい悪いとか咎められる必要はありません。ただ従っているだけですから。しかし自由意志を与えられた人間は、これ神様が願ってらっしゃることを守ることも破ることも従うことも従わないこともできるんです。そして罪はそこに働いて、従わせなくしようとも、どんどん引き下げよう引き下げようと働きます。で、神様が離れてどっぷり使っていたらもうこれはこれ以上落ちないので戦いはないんですけども、神様に近づこうとすると必死で邪魔します。そして肩や引き上げようとする力が働いているのに それを邪魔して引き下げようとする力の両方が働いて、私たちは引き裂かれているような部分があります。で、どっちも神様じゃないんです。ただし善の神様、悪の神様があって、その間で戦っているのが世界だっていう考えの世界観の方もいらっしゃいます。これはどちらも勝負がつかない戦いで仕方ないっていう考え方ありますけど、聖書はそう教えてないんです。神様は悪に打ち勝たれる方です。そしてイエス様を信じた人は一緒に戦って打ち勝とうという立場にいられたので、私たち自身も一緒に戦う務めが与えられたんです。そうすると、大変は大変なんですけども、感謝のことは神様の素晴らしさを体験できるし、神様が、よくやったと言って褒めていただいて報いをいただくという、素晴らしい特典があります。で、神様はそれを一人一人にふさわしく与えていらっしゃるんです、勝負は決しています。イエス様の十字架によってイエス様を信じた私たちは罪に定められることはありません。ちょっと飛ばしますけども、8章の一節を、では父親も読んでいただけますか。
こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
はい、必ず勝利は、完了いたします。しかし今は地上にある限り戦っています。というわけで、クリスチャンは救われる前の時よりももっと惨めな部分と、救われたゆえにとても感謝な部分、祝福されている部分の両方があります。でもこれは覚えていてください。生みの苦しみです。喜びを得るための戦いです。これが地上に置かれているクリスチャンの状況です。24節と25節を、一節ずつ、では直美姉妹と前見姉妹読んでいただけますか。
私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
はい、これが神様のご計画です。一足飛びにですね、イエス様死んだらパーッと天国に行ってですね、もう全て忘れてというふうには神様はされませんでした。イエス様もまた苦しみを通して救いを全うされましたし、そして、私たちは十字架の苦しみをイエス様と一緒に負うことはないんです。苦しまなきゃ救われないということは全然ありません。信じれば救われます。しかし完成する時にはキリストと共に苦しむという務めを与えられています。それは戦いが完了していないからなんですけども、ちょっと戦争の例えをちょっと物騒ですけど出させていただくと、イエス様は罪に捕らわれて占領されている、そして国や私たちを十字架によって救おうとされて勝利されました。で、 私たちは皆生まれつき敵の捕虜になっていたんですね。神様の子供であるべきだったのに。そしてイエス様は先にある弟子たちを救いわれましたね。そして弟子たちを通してさらに多くの人たちが救われ、またその人たちを通してさらに多くの人たちが救われということが今世界で繰り広げられています。そしてクリスチャンがこの船橋でおいても働いている、使えているのは神様の元に仲間を救い出して祝福に入れるためなんです。で、困ったことにっていうか、クリスチャンに生まれて、クリスチャンにしていただいたらですね、その子供が自動的にクリスチャンだったらいいんですけど、そうじゃないんですね。その子たちも信じなきゃいけないということで、なかなかそれが終わらないっていうところがあります。そして、こう教会には新しい方たちが来られますね。そして、天国に行く準備した方は先に召されて天に帰っていかれます。ですから教会は常に未完成であり、常に新しい方を獲得し続ける必要があります。でもそのことを通して神様の働きに一緒に預かり、また一緒に喜ぶことができます。そして成長することができます。この罪の現実でクリスチャン生活、もう面倒だからやめるじゃなくて、これはやりがいのある仕事だと覚えて取り組んでいただければ、自分自身に対しても周囲に対しても、そのようにイエス様と共に同工いたしましょう。主は見捨てておられて、じゃあ任せたあなた方にもう任せたから私のんびりしてるねではなくて、一緒にやろうと、今も共に重荷を負ってくださいますから、一緒にどうしましょう。イエス様はこの困難の中で感謝を与えてくださいますから。25節の冒頭だけを満たします。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します、そう言わせてくださるんです。クリスチャン生活はですから大変なんですけど、感謝だということを覚えていただければと思います。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。どうか信仰生活楽でないところがたくさんありますけども、だからこそやりがいがあることを覚えて共にどうすることができるように導いてください。イエスの名前にお祈りします。アーメン。